はい、次、問い34ですね。リハビリテーションについて正しいものはどれか3つ選ぶということで問題出してますけれども、この問題はね、消去法で僕は解けたかなというふうには思います。ということで、まず2番からね、順番に見ていきたいと思いますけれども、まあ、自助具の使用は自立の妨げになるとありますけれども、まずこの自助具っていうのは何なのかというとですね、まあ、例えばこのお箸ですね。まあ、このお箸ってまあ、どう持ってもこう、先端のこの辺ぐらいでつまめるようなお箸なんですね。それとか、あとまあ、スプーンですね。これも、まあ、握らなくても、こう、使えるようなスプーンになってるんですね。まあ、こういった形でですね、まあ、握るのが、まあ、苦手な人っていうのは、こういったスプーンを使ったりとか、あとまあ、こう、お箸も、ちゃんと持てない人、たくさんいらっしゃると思いますけれども、そういう人にとっても、まあ、このお箸っていうのは、自分で、こう、ご飯を食べれるというような道具なんですね。つまり、この自助具っていうのは、自分を助ける道具ということになりますね。まあ、これの使用っていうのは、まあ、残存機能の活用とかにもなるので、まあ、自立の妨げになるのではなくて、自立が、促されるというところですね。まあ、これが、まあ、正しい文章になるかなと思います。ということで、2番は×ということになりますね。はい。まあ、ゲーム入ってる方なんかやったらね、まあ、自助具っていうのは、まあ、わかるかなというふうには思います。まあ、簡単だからというふうに思いますね。まあ、自助具の使用は、自立が、促されるというのが、まあ、正解になりますので、2番は×ということになります。で、次3番ですね。筋肉増強のための運動が肺葉症候群を引き起こすことがあるとありますけれども、まあ、気をつけないとダメですね。ことがあるなんで、丸にしそうになるんですけども、筋肉増強のための運動が、肺葉症候群を引き起こすわけではないですよね。はい。っていうのは、誤用症候群ですね。まあ、筋肉増強のため、こう、なんていうの、こう、頑張りすぎて、例えば、こう、靭帯損傷をやっちゃったりとか、まあ、疲労骨折したりとかっていうことが、引き起こすことがあり得るじゃないですか。ということで、誤用症候群というのが、まあ、正解になりますね。ということで、3番×ということになりますね。まあ、肺葉症候群というのは、まあ、生活不活発病というところでですね、まあ、この、もう、まあ、寝たきりの一歩手前みたいな感じなので、まあ、筋肉増強のための運動が肺葉症候群を引き起こすことがあるということはないので、3番×ということになりますね。ということで、2と3が切れてですね、1、4、5が正解というふうに導き出すことはできたかなというふうに思いますけれども、まあ、1番からでもね、順番に見ていきたいと思います。食事、排泄、行為、静養、入浴、気胸移動 ADL の解除は最低限に留めるとありますけれども、これは丸になりますね。はい。まあ基本的にこう解除の概念っていうのは、まあ残存機能を積極的に使うというところで、まあできるところは利用者さんにやってもらって、できないところを我々介護職がこうお手伝いするというようなところが、まあ介護保険のこう基本的な考え方であったりとか、まあ残存機能を活用するというところになりますので、そういったことをまとめると、まあこの文章になるって感じですね。で、次4番見ていきたいと思いますけれども、関節可動域訓練では徐々に可動域を広げていくとありますけれども、これもまあ当然丸になりますね。はい。まあ、痛みの反応を観察しながら徐々に可動域を広げると。まあ、できる限り、こう、自動運動で行うというところですね。はい。まあ、一気にガーンってやっちゃうと、もう、めちゃめちゃ痛いんでね。まあ、徐々にこう、ね、広げていくというところを意識するというような形ですね。はい。で、最後5番ですね。寝返り、起き上がり、座位、立ち上がり、立位、歩行の6つを基本動作というとありますけれども、これは丸になりますね。はい。まあ、基本動作はこう、寝た、1から、起き上がり、立ち上がって歩くまでの動作のことを言うので、この6つが、まあ、一応基本動作というところになってきますね。はい。まあ、これは、覚えておいてもいいかなというふうには思いますね。はい。というところで、この問い34の問題は145というところになりますね。はい。以上です。ありがとうございます。